やーやー、アリスさん、こんばんは。こんばんは。あれ、寝てるのかな、これ、ひょっとして。アリスさん、起きてる？返事がない。
すみません、マイクミュートしてました。
おおおお、いや、起きてるの、寝てるのかなと思いました。
えへ。
え、アリスさん、寝てないですか？
寝てないよ。
寝てないです
大
か？
丈夫だよ。
大丈夫ですか？いやー、
大丈
てっきりスピーとかクーとかっていうのが聞こえてくるのかと思いましたが。
夫。いや、寝てる設定で始めるのかと思って、
はい。
つい乗ってみたけど、あっち方、マイクがって。
あ、一応乗ろうとしてくれたわけですね。一応乗ろうとしてくれたけど、結局、マイクミュート。
やらなきゃって思ったけど、
はい。
実はマイクが、ミュートだっただけ。
おっと、残念、そいつは残念無念。おはようございます。
おはようございます。っていうか、起きてたよ。
って言ってもですね、アリスさん、別におはようございますっていうのはですね、その、アリスさんが起きてる、起きたのを、称しておはようございますって言ってるわけではございません。おはようございます
という
は、
と？
業界の挨拶です。
あ、おはようございます。
おはようございますです。はい。業界ではね、いつの時間、どの時間にですね、入った場合でもおはようございますですよ。
その通りです。
でですね、その癖がですね、ついつい日常生活でも出てしまったりしてですね。何でしたっけ？まあまあ、実家に帰ってたりしてるときにね、まあ、孫はいないわ。孫はいないんですけど、甥っ子ちゃんとかとですね、孫はまだいないです。はい。甥っ子ちゃんとかとお話しするときにね、挨拶は、みたいな感じで、ほら、こんにちは、とかって言ってくれたりするわけじゃないですか。ついついおはようございますって言ってしまうんですよね。どうされました？
わかっちゃうよ。
いや。この
わ
気持ち
か
わか
るよ、
りますす、
ご
アリス
く。
さん。
めっちゃわかるよ。
めっちゃわかります？おはようございますって言っちゃいます。言っちゃいますよ
言っちゃいますよ。
まあ、でもね、最近では、何でしたっけ？会社って、業界に限らずですね、お仕事場でもまあ挨拶はおはようございますを使うことがある感じ？でもあ
そう
る
な
ん
ん
で
です す
よ
よ。な
ね。
ので、
はい。
僕たちも、来ると、おはようございますって言うじゃないですか。
そうですね。
受け答えもおはようございますって言うんだけど、
はい。
姿勢としては、
はい。
朝はおはようございます、
はい。
昼からはお疲れ様ですって書いてあるのね。
でもね、アリスさん、俺思うんですけど、ま、お仕事とかの現場とか入ったりするときにですね、お昼とかでお疲れ様ですって入っていったりすることあるじゃないですか。でもね、疲れてねえよって突っ込みたくならないですか？
まあそうだね。
まあ、どうなんすかね。まあ、時代によってやっぱ変わってくるんでしょうけどね。
いや、でもチャットとかでも、
はい。
まあお世話になってる人には、
はい。
お世話になりますっていうこと
は
と、
ははは。
あと、だいたい同じことしている、こう、仲間的な感じだけど、こう、そんな友達ではない人たちには、
はい。
お疲れ様ですって始める。だから、
ああ。まあ、チャットに限らずですね、なんかチャットでもいいですわ。チャットとかでしたら私は、堅苦しい場を除けば、大概毎度っすじゃないですか。私はね。ニコ生の生主のところに突入するときも毎度っすですよね。まあ、キャラ立てていかないといけないわけですから。まあ、エセ関西弁ではありますけどね。
嘘。
いやいや、関西弁ではあるかもしれませんけど、私自身がエセ関西人ですから、ね。エセ関西人が関西弁を喋ったら、たとえそれが合ってた場合でも、エセ関西弁になるわけですよ。
かなかった。
そうですか？気づかなかったですか？
だ、そう考えたら、
はい。
うどん県だもんね。
私はうどん県ですよ。
そうだ、なんでだろう。僕ずーっと関西人かと思ってた、なぜか。
関西人ちゃいますよ。まあ、関西人っちゃ関西人ですけど、あの、こってこてのその、
全然いい、だって、
はい。
よくなかったからさ、関西人だけど香川人っていうよくわけのわからない状態だったよ。
え、マジですか？
うん。
だから私は衛生関西人です。
だって関西イコールイチョロさんって感じだもん。
なんでですか？そこ、え、ちょっと待って、そこなんでやねんって言っとかなあかんのすか？
ああ。
なんでですかって違いますよね、なんかツッコミが。ほら、衛生関西人だ、俺。
せやかて工藤もろたで工藤
あ、はい。あ、はい。
なに
え、いやいやいや、コナン君も長いなーって思ってですね。まあ、コナン君ね、コナン君もサザエさん時空なわけでございますからね、さすがにね、あの、どっからそのトリックのネタが湧いてくるのか非常に気になるところではございますが。
ああ、そうだね。
まあ、今日はですね、まあ、コナン君ってほら、現代が話題、あの、世界観は一応現代じゃないですか。
うん。
でもね、その、携帯電話からスマホに進化してたりするんですよね、やっぱり、時代に。同じ時代になるのはずなのに。ね。
うんうんうんうん。
同じ時代のはずなのに。
いや、それを言ったらさ。
はい。
あの、僕大好きなバナナフィッシュっていう漫画があるのね。
はははははは。
で、設定としては、
はい。
まあ、ベトナム戦争の、まあ、後、みたいな感じで。
ああ、それぐらいの時代背景なわけですね。
ええ、1973年だかなんだかっていう舞台なんだけど、
はい。
で、アニメ化しちゃったら、
はいはいはい。
スマホ出てるんですよ。
時代背景
すごく、動揺しちゃって、僕は
時代背景
って、いや、本当にスマホとかか、ね、持ったらかっこいいじゃないですかとか、どっかで読んだけど、でも、え、待って、そしたらベトナムからどうなっちゃうのどうなっちゃうのって思ったの。
時代背景がおかしくなっておるわけですね。
そっからビューンって駅にも飛ばして、スマホ来たんだけど、
はい。
でもそこで大問題ですよ。
お、んどんな問題？
だって、どこ行ったって携帯持ってたら、はい、携帯があるから連絡が取れるじゃないですか。
あ、いわゆるその、通信手段がなくて、ピンチになる的なのが？
そう、困ることがないじゃないですか。
まあ、妨害電波されたとか、その辺の理由つけりゃどうにかなるっちゃなるかもしれませんけどね。
スマホね、スマホを持っていかなかったとか、どっかで落として割っちゃったとか、
はいはい、
とにかくそういう余計な設定をつけないと話がこう、おかしくなっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかもうね、
はい。
そのスマホのシーンを出すなら、
はい。
こっちのキャラクターもっと出してくれよって思うんだよね。
あ
ー。なんでそんなとこにスポット当ててるのって思うの。
あるあるですよね。
うん。でさ、
はい。
で、主人公のさ、アシュくんはさ、
はいはい。
もうすごい頭良くて、当時まだ PC98 の時代ですよ。
ほうほうほうほう、PC98。ね、
98の時代で、
はい、
で、コミックの中では、
はい。
そのパスワードをね、
はい。
解いて、
ハッキングしたり、
ハッキングするわけですよ。
はい。ハッキングしたりするわけですね。
だけども、今の時代とか言ったらもう、もうあるしさ。
はい。
どうしたらいいの？もっともっと話しくも頭良くなきゃできなくなっちゃうじゃんって思って。
そもそもそのパスワードとか全然じゃなくて、その指紋認証とかさ。
そう。
あの、網膜認証とかさ、顔認証とかやられたらどうしようもなくなりますよね。
そうなのよ。ね、その病院でさ、
はい、
病院でこうパスワードとか一生懸命解析とかしたってさ、
はい、
そのご本人の指紋認証とか音声認識とかそんなのあったらどうすんのって思ったらさ、
はいはいはい、
なんかすっごいどうしようどうしようバナナフィッシュが壊れてくって思ってたんだけど、まあもうそういうとこはとりあえず全部無視してお話だけ集中しようよ的な感じでアニメは進んでます。
はあ、なるほどね。
うん。
でもあれですよね、その。何でしたっけ、そのハッキング技術とかその辺に関してはさ、
うん、
あの、なんか逆に言ったら、現代をあれするんじゃなくて、
うん、
その、エセ未来的な、エセ現代風的な、
うん、
まあ、そういう世界観にしてしまうっていうのも面白いかもしれませんけどね。
やだ、ちゃんとした現代というか、あの、あの、 何、現世界に地球にしてください。
あ、まあまあ、コミックありきのやつだったらそうなりますけどね。まあ、そういう意味では、その、面白い世界観だったのはですね、忍者スレイヤーっていうのがあるんですよ。
あー、知ってるよ、知ってるよ。
はい、あれなんかは、その、ハッキングとかなんかは、確かにハッキングするんですけど、その、モジュラージャックぶっ刺しますからね。電話線ぶっ刺したりしますからね。もう、
なんかね、
はい。
時代をその感じさせたのは、その、テイルズ・オブ・シリーズってあるじゃないですか。
はははは。
で、テイルズ・オブのアニメがあるんですよ、ちっちゃい。
はい、はい、はい。
で、そのアニメで、はい、その主人公たちがその時代に持ってる、通信器具を持ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
だから、初代のヒーローなんてさ、
はい、
ポケベルですよ、先生。
あー、なるほどね。
それで、それから、通信化してガラケーになって、
はい、
で、スマホになって、
はい。
うん、でも、そのなんか行った、そのなんかパーティー会場でみんないなくて、
はいはいはい。
なんでいないんだろうっていう話になったら、
はい、
先輩がポケベルでメッセージ打ってたんだ。みんな読めなかった。
あ、なるほど。数字のあれですね、数字暗号ですね。
あれです、あれです。いやー、なんか あれでこそだよって思ったの。もうバナナミッシュ見習ってよって思った。
あー、なるほどね。うまくやってるわけですね。
そうなんですよ。もうね、悲しいですよ。まあ嬉しいけど悲しいのよ、なんかね。わかる？
わかります。なんか何でしたっけ？原作通りやってくれって気持ちはやっぱ大きいですよね。
大きいです。めっちゃ大きいです。
まあ、
でもね。
はい。
いいんです。
そうですか。
アニメはアニメ、原作は原作で楽しめばいいの。
そうですよね。はい、原作とアニメが異なるといえばですね、アリスさん。
うん、
ちょっと、はい、ちょっと前にお話ししましたけど、うん、まあ、あるアニメで私、またジンクスが発動してしまったんですよ。
あー、ですよね。
はい。今回こそはジンクス発動しないと思ったんですけどね。
うん。
いやー、まさかやられちゃいましたよ、ほんと。
やられちゃったの。
本日のお題になってるその異世界転生に備えての話もあるんで、まあ異世界ものの、作品だったりはするんですけど。
うん。
はい。まあ最近もう第3期やってるのかな、オーバーロードって作品があるんですが。
うん。
あの作品もうすでに1個私、ジンクス発動してたんです。最初から。
最初から。
はい。気に入ったキャラが実は男だったっていうジンクスがね。発動してたんですよ。
もう認めちゃいなよ。
はい。まあ、それは置いといてですね。まあ、その作品、原作も私知ってるんですけど、
うん、
ウェブ小説版と、書籍版とかあって、書籍版は私見てなかったんですよね。
うんうん。
で、まあ、原作に出てきた、まあ、ある女の子がいたんですけど、
うん。
まあ、その子が、まあ、原作の、まあ、文字だけだと全然ね、そんなに興味はなかったんですが、
うん、
まあいざアニメ版でビジュアルが出てきたわけですよ。
うん。
じゃあそのアニメ版ビジュアル見てね、うん、あ、この子可愛いなっていう感想を覚えたんですよね。
うんうんうん。
でまあその女の子は原作、まあウェブ、原作では、まあ仲間のパーティーはちょっと失いつつもですね、
うん、
まあ紆余曲折あってなんとかまあ生き残ってるんですよ。
うん。
はい。原作ではですね。
うん。
で、まあ、まあ、それやから、まあ、ジンクス発動せえへんだろうと思って見てたら、アニメ版、そのパーティーと一緒にぽっくり行っちゃいました。
犯人は HR さん。
はい。
犯人は HR さん。
俺かよ。
そうです。
そう。原作で死なないからって安心してたらアニメ版で死んじゃいましたよ。どうしたらいいんですか、これ。
気を抜いちゃいけませんよ。いつどこで死んでしまうか分かりませんよ。
はい。で、それでですね、まあ、何でしたっけ。ちょっとへこみ気味みたいな。
なんで？
そんなんばっかりかよ、みたいな。
大丈夫だよ。世の中そんなんばっかりだから。
そんなばっかりかよ、みたいな。
大 大丈夫。
まあ、そんなわけでですね、ちょっとダラダラと、関係のないオープニングトーク喋ってしまいましたが、本日のお題を紹介する前に、オープニング前トークから本当のオープニングに行ってみたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、まもなく始まります。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、PR のいろいろな話題を通じる、いろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、異世界に憧れるラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用人口 HRR と書いて HR と、
もうすでに異世界に住んでいるアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ところで、アリスさん。
はい。
アリスさんが住んでる異世界ってどんな世界ですか？
まずはアリスキングダムがあるから
ね。あー、なるほど、なるほど。
で、住人は猫だし。
住人猫ですか？こんなのを聞く、質問するのもどうかと思うんですけど、
はい。
主な動力って何ですか？まあ、現代だとほら、電気とかさ、ガソリンとかさ。
電気、ガス、水道？
ガス、
まあ、僕のところは、主に電気、つけてるかな？
あ、主に電気ですか。
主に電気、ガス、水道とエーテルかな？
あ、エーテル、エーテル、エーテルって何ですか？魔力的なやつですか？
エーテルはエーテルですよ。
いや、まあまあまあ。
ちょっと調べてください。
響きはわかりますけど。
うん。
響きはわかりますけど。
うん。
アストラル体とエーテル体的な。はい。え？
そうですよ。エーテルですよ。
合ってますよね。
アリストテレスが、
あれ、アリスさん？
はい。
アリス、いや、なんか、
アリストテレスだよ。
アリストテレスですか？なるほどね。
アリスだから。
アリスだけに。
アリスだけにアリスとテレスなんです。
なるほど、なるへそ。うん、なるほど、わからん。
四大元素とか五大元素とかだよ。
なるほど、わからん。
よくほら、魔法の世界では火、土、水、風があるじゃないですか、四大精霊。
あー、そうですね。火、水、土、風、いろいろありますね。ちなみにアリスさんはどれが好きですか？
まあ、それは、はい、エーテルです。まあ、どっちかっていうと、その化け学とかよりも、
はい。
神の方のやつですね。
あ、なるほどね。じゃあ、アリスさんはその、四大属性の中では何が一番好きですか？
僕ね、はい、すっごい悩むんだけど、水と風で悩むの。
水と風で悩むんですか？
うんうん。
じゃあ、逆にアリスさん、俺が好きなのはどれか知ってます？
はい。HR さんは火でしょ？
違いますよ。
ちょっと待って。違うの？
火ちゃいますよ。
じゃあ、
その四大属性、待って、火、水、風、土ですよね。
雷
ちゃいますよ。
へぇ、あ、じゃあ水
ちゃいますね。
なんで風なすの
ちゃいますね。
あ、ごめん、土なのかじゃあ。
はい、私、土大好きです。
土大好きか。
土属性好きです。
Oh, no.
まあ、何でしたっけ？その、炎ってね、あんまり、逆に言うたら俺好きじゃない属性です。
そうなの？
はい。一番嫌いかもしれません。嫌いってこと
では ない
。
なんで、なんで。
そうですね、いや、なんか、なんとなく主人公っぽいやん？炎って。
うん。
炎って主人公っぽいやん。
主人公っぽいです。
で、
だから
土属性の主人公とかって、まあ、いないやん。
うん。
だから、なんて言ったらいいんでしょうね。その、メジャーなところよりもマイナーなところが好き的な。
あ、でもね。
はい。
テイルズのアイゼンは土属性なんだよ。
あー、そうなんか。
あと、ほら、セーラームーンでもさ。
はい。
セーラーウラヌス？
はぁはぁはぁはぁはぁ。
ワールドシェイキンとか、なんか、大地震みたいな、なんか、
起こした。あー。セーラー戦士でした、ね、私、ね、水ですね。
そうなの？
いや、ただただ、キャラのあれだけの話です
けど。じゃなくて、土星じゃないの？
土星はあんま好きじゃないです。
え、そうなの？もう、ともえちゃんダメ？
だって土星は、うん、土星は、女性、うん。
え、闇属性じゃん。可愛いおかっぱ女の子じゃん。アミちゃんがいいのか。
いや、でもね、俺、ちょっと待って。
ん？僕、セーラー、ごめん、ルミナスエレンが、
土星、女性ってセーラーサターンですよね。
もしも
し。あ、もしもし。で、セーラーサターン、サターンですよね。あ、ごめん、勘違いしました。サターンは大好きです。
おう、オッケー。
はい。勘違いしてました。
ね、なんか、多分ね。
はい。
プルートと勘違いしたの。
そうです、そうです、そうです。はい。プルートと勘違いしちゃいました。
入れます。
はい。もしもし？
もしもーし。
アリスさん、なんか遠くなって、ちょっと一遍。
もし
もし？はい。聞こえますよ。一遍ちょっと切断してみますね。
はい。
よいしょ。はい。再度呼び出したいと思います。どう？呼び出し中、呼び出し中。お帰りなさい。はいはい、お帰りなさい。聞こえますか？
ただいまです。はい、聞こえます。
はい。何を言おうとしてたんですかね？
いや、プルートか何かと勘違いした
のかな。そうそうそう、勘違いしてました。はい。まさにその通りでございます。
うん、うん、うん。
ですんで、はい、萌えの元になったかもしれない、セーラーサターンですよね。
セーラーサターンです。
まあ、でもあれは土属性というよりもなんていうか星ですよね。
うん、あれはだって闇属性だもんね。
うん。だからまあなんだろう、あとその闇属性もあんまり好きじゃないんですよ。
おお。
どっちかって言ったら光かな。
光。
でも光と言ってもそのなんだろうな、聖なる光的よりもなんかゴースト的な光というかなんていうかわかる。はい。そんな属性が好きだったりするんですけど。で、何でしたっけ？雷属性って俺あんまり好きじゃなかったんですが。
うん。
まあ、最近プレイしてるそのダークソウルがま、ステータスの関係上どうしても雷武器を使わないといけないので、まあ、雷武器はまあいいかなみたいな感じになりつつあります、
ね。何まあいいかなってなんだかすごいな。
いや、土属性ないですからね。ダークソウルには。はい、そんなわけで、今日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題。最近何かと異世界転生もの。まあ、アニメにしろ、小説にしろ、漫画にしろ、いろいろと異世界転生ものが流行っています。まあ、私たちもですね、いつ異世界に転生するかわかりません。そこで本日のお題は、異世界転生に備えてって言ってみたいと思います。異世界転生に備えてですね、
うん、
まあ、異世界って言ってもね、いろいろあると思うんですよね。そのサイバーな世界からファンタジーな世界から普通の現代っぽい世界からいろいろあると思うんですけど、まあ、うん、舞台はまあ定番でもある剣と魔法の世界で、文明レベルに関しては中世前後の世界とします。
うん、うん、
はい。ですんで、その文明の利器は基本なくて、まあ、魔法とか剣とかが、うん、の時代 ぐらいが、うん、まあ、に転生したとして、で、まあ、ご都合主義ではございますが、まあ、言葉の壁はないものとしまして、まあ、そういうところにもし転生された時にですね、うんうん、備えておきたい知識だとか、まあ、持っていきたい道具とかですね、うん、またはその転生するときに、その神様からもらえるチート能力、いろいろな反則能力ですね。特殊能力とかも、ね、うん、こんな能力を神様からもらいたい、的なのがありましたら、そういったのを募集したいと思います。まあ、中二心をね、全開にして、ぜひ投稿してください。ということです。はい。というわけでアリスさん、私ですね、最近その、はい、私もそうなんですけど、異世界転生ものの漫画や小説とかをですね、
うん、
もうすごい読み漁ってます。
ほう、
はい、
なんで、
いや、なんだったっけ、中二心にね、
うん、
中二病心にそのいろいろと、こうね、刺激されて、ものすごい読み漁ってるんですが、うんうん、まあでもね、その異世界転生ものが流行ってるのってね、正直社会の闇だと思うんですよ。うん、
そうですね。なんか、みんな何かを求めてますよ。
現代に不満を感じてるんですよ。
なるほど。
知ってます？アリスさん。異世界転生するときってさ、
うん。
一番定番なパターンってさ、車に敷かれそうな子を助けて、死んでしまう的なパターンがすごい多いじゃないですか。事故とかね。
あー、なるほど。
はい。異世界に転生する理由として、たまたま女の子を助けて転生したとか、なんかの事故に巻き込まれて転生したとかっていうのがすごい多いじゃないですか。
うん。
でもね、最近の異世界転生ものでですね、
うん。
非常に多い理由としてですね、
うん、
仕事中に過労死して転生したってパターンがすごい。
ほんとやだよ、それ。そんなところでリアルさを出さないでください。
社畜として働いてて過労死して転生っていう話がですね、私が読んでる作品の中でも、2、3個ありますよ。はい。で、まあ、異世界転生ものでですね、私、かなりの数を読んでまして、
うん、
しおりを挟んでるやつだけでもちょっと大量にあるんですけど、
うん、
何作品ぐらい読んでると思います？まあ、見たり読んだりしてると思います？
見たり読んだり？
はい。
ざっと数えて30ぐらい？
あー、30はあるかな。ちょっと待ってください。今、しおりを開いて、あれしていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。It's My Life は異世界に入る？
うん、異世界に転生してるわけではないよ。
ないから普通ですね。26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、これは異世界もんじゃないな。45、46、47、48、49、50、51、52、53、50、あ、これは異世界やけど転生もんじゃないな。53、53、53、54、55。 55、56が、これは転生じゃない。56、57、58。58。もっとあるかも。59。59。60。あ、これは違うな。61、62、63。63。64。65。66、67、68、69、50。じゃあ70。
なんで50だった？
71、72、73、74、75、76、77、あー、これは違うな。77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87。まあまあ、ざっと90から100ぐらいありそう。
多すぎるよ。
で、ここまでが漫画でございます。漫画だけでございます。
ダメじゃん、もっとあるってことか。
小説を含めればもっとあります。いやーね、
恐ろしいね。
恐ろしい数ね。
よくそんなに読めるね。
いや、何だっけ、連載ものなのでね、その全部が一斉にあれされてるわけじゃございませんので、最新話が出る順に順々読んでるだけの話なんですけどね。
ほうほう。
だからまあ、そうなると、こう、設定とかが結構被ってたりすることもあるんですよね。で、まあ、それで、その、ね、いろいろとこうね、異世界転生ものとして、読んでるんですけど。
うん。
まあ、その中で、その、やっぱり、ね、なるほど、こんな知識があれば、便利やな、とかね。そういうのが出てきたりはするんですけど、まあ、そんなこんなで異世界転生に備えて、まあ、異世界に転生したとして異世界に持っていきたい知識や道具、チート能力などを募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書き込みください。よろしくお願いします。はい、こちらレイブンズナイトは一応大公開戦オンラインのネットラジオってことになってますけど、基本音声のみの放送、となっております。音声放送のみとなっておりますので、なんだったっけ、動画に関しましてはほぼ静止画でございますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、というわけで、今日も一日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかをお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、毎週ではございませんね。火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるという感じとなっております。はい、というわけでですね、ワールドニュースから紹介していきたいと思います。大公開時代オンラインワールドニュース。9月12日のワールドニュースでございますが、なんと、平成30年台風21号に関する対応についてということで、
おお。
はい、まあ、こちらですね、一応被災された方々に心より読み申し上げます。被害に遭われた地域にお住まいの皆様のゲームへのログインができなかった期間を鑑み、以下の内容でプレイ期間の延長を実施しますということです。まあ、その台風の被害に、2018年の9月4日23時59分の時点でですね、有効であった製品版アカウントで、なおかつ、9月5日水曜日ですね、から木曜日の間にゲームをログインしたアカウントが一つもないゲームシティに紐づく製品版アカウントに関しましては、延長対象ですね、サービス期間が延長されるということでございます。ほうほうほうほうほう。なるほどね。プラス1、2、
無料で入れるのいつまで？
あ、無料で入れるのは、製品版アカウントはいつまで入れるかはわかりません。
ほう。
体験版アカウントは延々と入れます。
はい。
で、さらに同じく、北海道の地震に関する対応ですね。こちらもその、地震が起こってた間、ログインできてなかった場合は、1日間延長されるということでございます。まあ、義援金寄付のご案内なんかも出てますのでね。アリスさん、台風の被害、まあ、先週もお話しましたが、聞いてください、アリスさん。
聞くよ！
うちの会社の、屋根がなくなりました。
言ってたね。
劇的ビフォーアフターです。はい、劇的ビフォーアフター。
ちょっと待って、ちょっと待って、それちょっと、意味それでいいの。
悲劇的ビフォーアフターです。
うわ
ー。じゃあ、アリスさんにちょっと画像をポチッと、ピッ。これを、できるのかな？と、ビフォーアフター。
よいしょ、よいしょ。はい、どこに送られてるのかな。
ディスコードの方にちょっと、送ってみましたが、試しに送ってみましたが。
はい。
はい、会社の屋根がですね。
あれ？本当だ！
屋根がですね。
すごい！
上の一部がなくなっちゃってるんですよ。はい。
一部っていうか、なんかパーンと切られてる。
ビフォー、アクター。
なんかさ。
はい。
何鋭いカミソリでなんか剃りましたみたいな感じになってるよ。
そうそうそうそうそうそう
そう。大丈夫なの？
いや大丈夫じゃないです。
そうだよね。
まあ、一応その言うたら屋根裏みたいなところがあってですね。
うん。
でまあその屋根裏にですね、おそらくそのハトポッポさんがですね。
うん。
まあ、ハトポッポに限らず、その、鳥さんとかが結構住み着いてたのかもしれないんですが。
かわいそうだね。
いや、で、その分のですね、その、いわゆる、糞尿とかですね。
うん。
死骸があったのか知れないですけど。
うん。
そこにその水が流れてですね。で、うん、それが、伝ってですね、下まで落ちてきて、雨漏りしてるんですけど、
うん、
雨漏りしてる水がですね、もうコーヒーのように真っ黒なんですよ。
わあ。
で、もうすごいこうね、悪臭というか匂いがですね。はい、会社の倉庫、劇的ビフォーアフターです。屋根がなくなりまして。でもね、そのもっとちょっとひどかったのがですね、近くにそのお仏壇屋さんがあったんですよ。で、お仏壇屋さんのですね、屋根の上にその飾りのその仏像さんが飾られてたんですよね、仏像が。それもちょっと大変なことになってまして、これ、アリスさんちょっと見てくださいね。で、よいしょ。これちょっと Google のその、何でしたっけ、ストリートビューで、撮ったやつなので、なぜかその仏像さんも顔認識されてまして、顔がモザイクかかってたりしてるんですけど、この仏像さんですね、この仏像さんがこんな感じに、えい リスさん、どうですかこれ。あれ、もしもし。あ、あれ、アリスさん反応がなくなりましたね。はい、聞こえない。そうです。よいしょ。もしもし、聞こえますか？
あ、ただいまです。
お帰りなさい。
仏
像さんがあったんですけどね、その仏像さんも大変なことになってまして。
はい。
はい。
仏像さんはどんなことに？
写真見ていただいたらわかるんですが、道路に落下して、ね、はい、転落してですね、
うん、
頭が突っ伏してるような状態になってました。
いや、ちょっと、
はい。
なんか仏像さん、なんか部品取れてるよ。
そうなんですよね。その、一個上に、まあ、アリスさん写真を送ったんですけど、お店の上にですね、その仏像が飾られてありまして、
ね、はい。これこの前のちょこっとした部分かな。
それでその風で吹っ飛ばされてですね、なんか
いやちょっと、
地面に頭から
血出してるよ。
突っ伏してるような感じになってしまいまして。
おでこから血出してるよ、これ。
で、その、もともとあった、玉座のところにはですね、
うん。
劇的ビフォーアフター悲しい。
何何？
はい、今ちょっと写真をアップしましたが、
はいはい、
もともとあったところ、何もないところにこう照明が照らされてるという。
うわー、照明だけ。ここにエンジェルさん立たなきゃ。
いやいやいやいやいやいやいやいや、いやー、でもこれはね、はい、
怖いよ、やっぱり。なんかやっぱ怖いな。
大変でしたよ、ほんと。
だよね、だよね。
まあ、屋根がなくなるのも大変ですけどね。
うん。
この仏像さん、これね、落下した時にその人に当たったりしなくてよかったですよね。
確かに。
はい。まあ、ちょっと、ね、大変な状態ではございましたけど、はい、でですね、一応大公開事前オンラインのヘッドラインの情報としましては、まあ、今日からですね、イーサーバーの大感謝祭が始まるそうです。まあ、最終冒険上げするのもありかもしれません。で、今日ですね、イーサーバーの大回戦の戦線が来たらしいです。まあ、もしかして来週末が幻のサンフランシスコ大回戦が行われるかもしれません。ってことです。いやー、でもね、台風の被害これ大変だったっすよ、ほんと。まあ、うちの倉庫は現在進行形で大変なことになってるんですけど。
わ
ー。まあ、もっとすごいその動画とかいろいろと上がってたと思いますのでね、ちょっと皆さんも、その、自然災害だけではどうしようもないですからね、こればっかりは、ね、無事を祈っておきたいと思います。皆様の無事をお祈りしておきたいと思います。はい、アリスさんの方は大丈夫でした？
うん。うちの方はもう全然。
ああ、よかったですね。
でもね。
はい。
僕が完全防備で出かけたりすると。
はいはいはい。
晴れちゃうし。
ああ。
で、まあ、ちょっと舐めてかかって、とりあえず自転車で行って、みたいなね、春雨ちゃん乗って行こうみたいな感じできっと帰ってくるんだなって思った日は、
はい。
土砂降りですよ、帰り。で、ずぶ濡れになって帰りましたよ。
はいはいはい。
ひどいもんです。
じゃあ、アリスさん、ちょっと気になる単語が聞こえたんですが、春雨ちゃんって何ですか？
違う、春雨じゃ、濡れて行こうだよ。
え？
春の雨はね、
うん。
こうサラサラしてて、春雨じゃ濡れて行こうって言うんです。
ほうほうほう。
まあ、Google 先生に聞けば出てくるけど。
春雨。
出てくるけど。
濡れて行こう。
うんうん。
はい。春雨じゃ濡れて参ろう。じゃないですか。
うん、わかんないけど。濡れて行こう。
月形半平太さんのやつですか。
誰だかわかんない。
はい。春雨じゃあ濡れていこうっていうのは、雪本里風作の、新国劇、月形半平太で主人公が傘を差し掛ける、舞踊に言う、舞踊有名なセリフらしいですね。
ふんふん。
まあ、一般にも小雨の中傘なしで歩くときに気取った言葉として使うらしい。春雨じゃ濡れていい。なるほどね。
じゃんじゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃん。
でもね、あれ、今ね、その、何でしたっけ、うん、春雨で検索するとですね、画像検索すると、麻婆春雨が大量に出てくるんですけど、
うん。
ちょっと下に行くとですね、その、カンコレの春雨ちゃんが出てきたし、結構侵食されてますね。
ちょっと、ちょっと。
はいはい、何段でしょ？
画面を見てくださいよ。
画面、どちらですか？
お！もちろん大公開戦の画面ですよ。
アリスさんがいるではないですか。
なんか、2月20日までって書いてあった。
ほうほうほうほうほう。
あ、じゃあ、9月20日まで。
アリスさんって、今、何でしたっけ、それはどれでログインしてるんですか？
これは、
はい。
ここのサーバーの、
はい。
アリスセラフィムです。
なんかあれですよね、キャラクター以降の後の、その、結構、あれをした、整理をしたわけですね。整理できましたか？
整理できたっていうか、整理されちゃったっていうか。
整理されちゃったわけですね。
整理されちゃったんだよ。もうなんかさ、
はい。
取ってた無印の名前とかさ、もう消えちゃったりとかさ、正直何が誰が何を持ってたかっていう、そのメモがちょっと見つからないんだけど、
おっとい
ろいろ消えてる。
なるほどね。
もうすごいショック。
へこみますよね。
だから思わず、
はい、
そしたらさ、自分のキャラ対自分のキャラになって、
はいはいはい、
で、取れませんでしたとか、
あ
で、後ろに X がついたりするんですけど、
はいはいはいはい、はい。
でも、X がついちゃってダブっちゃったキャラは、
はい、
とりあえず他の名前にしようと思ったので、
はいはいはい、
アストライル・ドゥームズデイさんがいます。
アストラ様。アストラ様。
アストラ様います。
アストロ様が出来上がったわけですか。
はい。でもごつい男では作れませんでした。
ごつい男では作れなかったですか。
なんとなく気が引けちゃった。顔があんまりさ、
はい、
好きな顔がないんだよ。
はあ、でもアストラさんって素顔わからないじゃないですか。
そうだけどさ、そんな服ないじゃん。
鉄仮面かぶっときましょうよ。鉄仮面
鉄仮面鉄仮面。
バケツかぶっときましょうよ。バケツ
バケツあれか、あれか。
はい。
でもとりあえず、ヒョロナガのやつを作りました。
ああ、ヒョロナガおじさんを作ったわけですね。
そう、あとキャラクターを一度消してやればよかったのに、
はい。
とりあえず解明だけしちゃったやつとかは、
名前と、
ね、
ビジュアルが一致してないわけですね。
そうそうそう、違うの。だから、後で3000円でなんか用紙変えなきゃいけないみたいな状態になって、そう。
ちょっとへこみますよね。その用紙変えるのが3000円かかるってね、結構な。まあ、でもその10連ガチャが、おいくらでしたっけ、ガチャ、40連ガチャが2万円です。
え
?40 連ガチャ2万円。
ガチャって何？
一応福袋っていうのがございまして。
え、福袋で手に入んの？
何がですか？
顔変えるの。
いやいや、顔が変えるのは、手に入らないですよ。
は買うんだよね、普通に。
はい、買わないと、普通に買わないといけない。
あ、なんか着物着てる人がいる。
浴衣とか着物とかですね。
いいな、いいな。ちょっと追っかけていっちゃう。
お。
ひら。おー。なんか坂田銀時作れそうな感じっすよ。
でもその、男性キャラのもあるんですかね。
今、男性キャラだったよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから坂田銀時って言ったじゃん。
大公開時代オンラインでも私、無料課金、無料アイテム、
うん、
無料課金のやつを結構貯めてまして、今2580円分貯まってます。
え
?2580 円分その課金アイテムを買える その公開コインが貯まってます。
ほうほうほう。
はい、無料分ばっかりですけどね。まあね、
なんかもう、
はい、
どうやって座るんだっけとか、どうやって楽器弾くんだっけとか、そんな感じ。
コントロール D で座れますね、確か。
コントロール D。マビノギもそんな感じ、もうなんだっけみたいなね。マビノギで枕使って寝るのってどうやったっけみたいな状態が。
でもね、その、私、最近はその FPS 操作ばっかりやってますから、
うん。
ついついその WASD でそのキャラを動かしたくなってしまうんですよね。
うわー、ほんとだ、かわいいよ。さくらんさんかわいいよ。
でもその、何でしたっけ、WASD じゃなくて十字キーのところに、移動を割り当ててたりしてるんで、そちらで動かしたりとかもできるんですけど。
うんうん。
でもやはりその WASD に慣れちゃうとね、なかなかその他の操作方法、うん、このクリックして動かすっていうのがね、なかなか慣れなかったりはしますけどね。
お
ー。はい。そういえばアリスさん、今なんか、ラグナロクオンラインが、
はい、
ラグ放題。
ラグ放題
って何なの？
というか、僕のアカウント無事かな？全然もう、すごい、前はさ、なんか、はい、2、3年に1回、なんか切れると消されるとかいう話だったから。
あ、そうですね。
そうそう、それでヤフオクで1日ワンデイをこう買って、
はい、
わざわざみんなキャラクターをアカウント全部1回ずつログインさせてたんです
。でもあれですよね、その、昔の、ゲーム、オンラインゲームって、ログインしてなかったらキャラ消されるっていうの結構あったじゃないですか。ウルティマオンラインなんかもそうだったんですよね、確か。でもなんかハードの容量が増え出してからはもう基本キャラは永続的に残すみたいなサービスの方が多いらしいですね、今は。でもあれですね。
130までレベルを上げてくるけ
ど。今レベル上限いくつになってるんですか？
いや、わかんないけど、
はい、
僕の、一番のメイン中のベルダンディちゃんは、
はい、
プリーストでレベル、確かね、レベル、いくつだっけ？なんか、やっと経験値、99までの経験値の半分をちょっと越したところまで行ったんだけど。
あれ確かなんか97から折り返しとかって話ですよね。
97、9、なんか80いくつだか、ちょっとだって、やっと半分みたいな。
はい。
状態だったんだけど、130。
今レベル上限って、いくつなんでしょうね。
うわぁ。
96か。96で折り返しらしいですね。
ちょっとラグナロクってどうやって立ち上げるんだっけかな。
今現在レベルですね。上限175らしいです。
あー、なんかね、
はい、
転生すると、オーラ放つんですよ。
はははは。
足元から光ってるんですよ、みんな。
なるほど。
僕も光らせたかったんだけど、一人で、
はい、
経験値稼ぐとこでね、ずっとこもってたですよ。こもってたけど、はいはいはい、正直つらい。一人で淡々とやって、で、一回倒されると殺されちゃうと、うん、なんだっけ、4時間分ぐらいの経験値がなくなっちゃうとか、もうつらいね。
そうですね、そのなんかレベルなんですけど、
うん、
なんかレベル175にするために、
うん、
そのなんかメモリアルダンジョン的な、
うん、うんうん、
はい、でそこにその1日350メガの経験値を稼いだとして、
うん、
レベル175に到達するために約647日かかるらしいです。
あー、
すげえ。
なんかね、
すげえ。
プリストの前のアコライト自体が懐かしいですよ、本当に。
お
ー、ね。だって僕ずーっとアコライトでさ、
はい、
今は亡き町のモルクというところでヒールをずーっとかけてさ、
はいはいはい。
なんかすごい凹むと、とりあえずそこでずーっとヒールかけてたりして。
は
あ、
は
あ
はは
あ、
は。
で、1日8時間ぐらいずっとヒールやってたこともあったんだ。
すごいヒーラーですね。
うん。だから、でも、アコライトって SP って、その、ポイント少ないから、
はい。
こうバンバンかけらんないんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それで、体力いるだけ数教えてくださいって言うと、
はい。
こう、みんな座ってこう、800とか言ってくれるんですよ。で、ヒールかけたりとかしてたけど、
はい。
大公開試合に来て、僕の、いつもの、ニコちゃん、ニコニコマークの、でっかいやつですけど、あれ使ってベルランディって名前で、いたので、もしかして、はい、ラグナロクのモロクでずっとヒールかけてたアコライトさんじゃないですかって話が見られたことがあって、うん、わー、こんなところで知られてるって。
なるほどね。
ちょっと嬉しかったですね。
いやー、なんかレベル上げに時間がかかるといえばですね、
うん、
リネージュってゲームが昔あったじゃないですか。
うん。
それなんかでその、レベル87になるために77年かかるとかですね。で、リネージュでレベル150を達成するにはですね、すべての星の寿命が尽き、すべての銀河が巨大なブラックホールに飲み込まれるぐらいに時間がかかるらしいです。
え？
え、いや、その、リネージュってゲームのレベル150になるためには、もう地球の寿命、星の寿命が尽きてしまってもまだ到達できないらしいです。だから、ラグナロクの、その、何日でしたっけ？さっきの、その、300いくら、ね、何でしたっけ、350メガを稼いだとして、
うん。
647日って、まだ、まだ優しいんでしょうね。リネージュに比べたら。はい。ね、まあ、150レベル完走しようと思ったらね、100経年後にかかる、100経年かかるらしいです。
やだ、そんなの。
ね、大変ですね、これ。まあでも、その、なんて言ったらいいんでしょう。レベル上げって、あんまりね、好きじゃないんですよ。レベル上げってね。
僕もです。みんなでワイワイレベル上げするの好きです。
まあ、でもそれでさ、レベル差、ログイン時間が長い人とレベル差ができてさ、
うん。
ワイワイレベル上げができなくなったりすることあるじゃないですか。
え？
え、いや、だからその、一週間さ、レベル上げをサボってたらさ、
うん。
先にレベル上げてた人は一緒にパーティーが組めなくなってレベル上げれなくなるとかね。ワイワイできなくなるっていうのがあるじゃないですか。そんなことない
ですか。どういうこと？
いや、だからその、アリスさんと俺がまあ一緒にプレイしてるじゃないですか。だとして、うん、同じレベルぐらいでこうやってたけど、ちょっと俺が用事があって、その、1週間、2週間、ログインしなかった。
あー、遅れちゃったね。
そうそうそう、遅れちゃって、パーティー組んだら、経験値激減してレベル上げができないっていう、ワイワイできなくなるっていうね。
うんうん。
そんな悲しいことがあったりするじゃないですか、ゲームによっては。
うん。
まあ、その、弱い側にそのステータスを、こうね、下げてプレイできるようなゲームがあったら、それでもいいんですけどね。いいでしょうけどね。はい、というわけで、DOL ヘッドラインでございました。ちょっと時間が、押してますので、ヘッドラインはこの辺にしたいと思います。お題のコーナーに突入したいと思います。お題のコーナーです。 お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
いつだいからこんにちは、アリッセラミオです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、大公開時代オンラインもある意味異世界ですよね。
そうですね、
世界ではあるんですけどね、存在しないものがいっぱい出てきてますから、異世界っちゃ異世界かもしれません、ね、平行世界かもしれませんね。
平行世界か。
はい、まあ、本日のラジオのお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、最近何かと異世界転生ものが流行っています。まあ、私も、100作品ほど、いろいろと読んでます。読んだり見たりしてるんですけど、まあ、そんな私たちもいつ異世界に転生するかわかりません。まあ、本日のお題はですね、異世界転生に備えてで行ってみたいと思います。本日のお題、異世界転生に備えてですね。異世界といってもいろいろあると思いますが、まあ、舞台は一番定番でもあります、剣と魔法の世界で、まあ、文明レベルは中世前後の世界としたいと思います。まあ、ご都合主義ではありますが、言葉の壁はないものといたします。異世界に転生するにあたって備えておきたい知識、持っていきたい道具、神様からもらえるチート能力などなど、中二心を全開にして、ご投稿くださいということです。異世界転生に備えてですね。はい、備えておきたい知識、持っていきたい道具、神様からもらえるチート能力などなどです。さあ、というわけで例を早速挙げていきたいと思います。まず例1、調味料の作り方。そう、異世界転生、
調味料
です。異世界に転生する場合は調味料の作り方、ぜひ覚えておいてくださいね。その醤油とかですね、マヨネーズとかですね、まあ、今の世界ではごくありふれた調味料なんですが、異世界に行くとものすごく評価されますよ。
ほ
う。なんだこれうめえみたいな感じのね。それこそそのポテトフライの作り方とかだけでも評価される、それされますよ。ね。ですんで、その異世界に転生する場合は、このね、醤油マヨネーズの作り方、ぜひぜひ、覚えていくのがいいかもしれません。あとはそうですね。まあ、ガラスの作り方とかですね。そして、異世界に持っていきたいもの、まあ、防災グッズとかですね、非常食とかですね、ヘッドライトとか、ツルハシとか、スコップとかですね。
うん。
まあ、仮に一発目に持っていけたとしても、在庫に限りがあったりしますので、まあ、現地調達できるようなチート能力との併用が理想だったりはしますけど。で、その、現代日本のアイテムを異世界に取り寄せる能力とかすごい強いんでしょうね。で、例その3としましては、超高金属とかですね。まあ、加工技術も合わせれば、すごい切れる刃物とか。まあ、ものすごい、その、最近のね、よく切れる刃物、タングステンとか、その辺あたりでしょうかね。まあ、ただ、ファンタジー世界によっては、オリハルコンみたいな、その、すっごいファンタジー金属がある場合があるので、そういったものがある世界では、出番がないかもしれません。はい。というわけで、アリスさん、なんか、
うん。
異世界に持っていく能力とか、知識とか、
僕はね、
はい、
どうしたの、何がいいかな。
ではね、異世界転生ものでですね、うん、タクシー運転手が異世界に転生して、タクシーごと転生して、向こうでそのうんちゃんやるっていう作品もありますよ。斬新だと思いません？
え？
そのタクシー運転手が、
うん、
タクシーごと異世界に転生して、
うん、
異世界でタクシーのうんちゃんをやるっていう作品があります。意外とね、面白いです。さあ、アリスさん、何持っていきますか。
今ちょっと僕ちょっと今ショックなことが、
何
ガンホーさんのところに入ったら、
はい、
2014年3月7日より、
はい、
GJ ゲームズ運営会社を移管しました。
あ、移管手続きができてない。
よかった。 よかった、びっくりした。そういうモードだった。僕、ラグナロクかと思って、もう消えちゃったのかと思って、すごい今真っ白になった。
あよかった、よかった。ガンホーがラグナロクを手放すわけないじゃないですか。
おーいえ、はい。なんか電話番号が認識必要だから、今日はダメだと思った。あでも、異世界にね、
はい、
僕はね、まずは本がなきゃダメ。
本ですか？
だけど、
はい、
うん、だけど、
はい、
本でも何持ってくかって言われたら、はい、すごい悩んじゃう。
そうですね、その、本を持っていきたいってアリスさんにはですね、うん、異世界転生ものとした本好きの下克上っていう作品をおすすめしたいと思います。
本好きの下克上。
本好きの下克上です。
うんうん。
はい、ストーリーとしましては、何でしたっけ？異世界に転生したのはいいんですけど、その、本好き、本がものすごく好きな人が異世界に転生したんですけど、その異世界では本が全然普及していない世界。超高級品だったりしてですね。
うん。
でも、あまりにも、その本が読みたくてですね。じゃあ、本を作ろうとなって、まあ、静止から、本を静止し、紙を作るところからスタートして、まあ、その、平民出身の子が、こう、貴族相手にですね、貴族や大商会相手に、まあ、現在知識を活かして本を作ったり、チャンリンシャン、リンスやシャンプーを作ったりとかしてですね、活躍していくお話だったりするんですが、
うん、
あれは結構練られてます。はい、本好きの下克上は、今ではそのコミック、書籍化もされてます。もともとは、小説家になろう初のものなんですが、
うん、
書籍化もされてますし、漫画化もされてます。
うんうん、
意外と漫画もすごい読みやすいのでね、本好きの下克上は、本好きのアリスさんにはおすすめかもしれません。
なるほど。
はい。本が。
でもとりあえずは、とりあえず僕異世界には絶対持っていかないといけないのはピコピコ包丁だよね。
あ、ピコピコ包丁は持っていかないといけないわけですね。
うん。もう戦えるし料理はできるし、もうね。
じゃあついでにそのピコピコ包丁にですね、なんか特殊能力つけましょうよ。
はい、あ、特殊能力？
はい。
とりあえず、水とか出てくれると嬉しいな。
あ、水が出る特殊能力ですか。
うん。
そういえばですね、水が出る、ナイフ、包丁ではないですけど、水が出るナイフですね。
うん。
それがその、話題になってるものでしたら、レジェンドっていう異世界転生ものの作品がございます。
レジェンド？
レジェンド。
それは、包丁姫として、アリス的にはいい感じ？
いや、わからないです。その作品の中に、流水の探検っていう、その水を出す、探検が存在してるだけの話です。はい。その探検から出る水、普通の人が使うとただの水なんですけど、魔力が莫大にある主人公が使うと、ものすごい美味しい水ができるっていう。はい、まあなんか出ると結構何でも出てきそうな気がしますね。そんだけ読んでたらね。はい、異世界転生もの、まあ異世界転生した時に何を持っていけば、そうですね、有名なところでしたらビー玉とかね。
うん、
日本だとそんなに価値がないものかもしれませんが、
うん、
異世界に行くとそのものすごいこう宝石としてね、
ああなるほどね、
はい、球体になってるビー玉とかね、まあそれが話題に出たのはあれですね、なんだったかな、理想の、ちょっと待ってね。理想のタイトルが出てこない。キーキーキーキーキー、あ、そうそうそう、あ、思い出しました。理想の紐生活っていう異世界転生ものでございます。
うわー、なんか嫌なタイトルだな。
異世界の王女様 女王かな、異世界の女王様の、旦那さんとして異世界転生するんですが、
うん、
まあ紐生活にしとけばいいんかもしれませんが、意外とねそういうわけにもいかず、主人公さんは結構、知識を生かして活躍する話でございます。タイトルはなんか理想の紐生活っていうね、ぐうたら生活してるものかと思いきや、結構頭も使われてる作品です。ただこれ原作のね小説が更新止まっちゃってるんで、
うん、うん、
どうなんかなと思ったりはしますけどね。早く更新してほしいっていうのはありますけどね。だから結構その葛藤みたいな、そのなんか向こうの世界では、異世界では王族ですから、その旦那さんにはそのいわゆる第二の奥さんみたいなも結婚してほしいみたいなのもあったりするんですが、まあやはり現代日本人の感覚だとそういうのには、そういう感覚が持てず、まあ真面目な人なんでね、
うん、
真面目な人なんでそういう感覚が持てず、結構ね四苦八苦する的な、
うんうん、
そう、その嫁さんだけを大事にしたいのに、当然王様ですからね、そのいわゆる第二子女に第二の奥さんになりたい人をこうね押し付けてくるとかが結構あったりとかして、それでまあ揉めたりするような、
うん、
そういう話もあったりはしますけどね。まあそれの作品ではそのビー玉が随分とね、価値がなんか落ち込んだ時にね、そのビー玉が随分と価値があるものとして評価されてたりはしてましたけどね。はい。さあ、あとは、そうですね、今の世界にあるもので持っていって価値がありそうなもの、楽器とかはどうなんでしょうね。
あ、楽器はいいね、楽器はいいね。
まあ、昔からありそうではありましたけどね。まあ、エアコンとかね、空調設備を持っていきたいっていうのはありますけど。
うん。
まあ、でも意外にその異世界だとですね、その魔法のローブとかでさ、空調設備がこうしっかり、そのローブを着てたら寒さも暑さも大丈夫みたいなね、そういう設定もあったりしますから、うん、意味のない世界だったりすることもありますけどね。魔法で空調が整えられてたりとかですね。まあ、その世界観にもよりますけどね、その魔法が発達してるがために科学技術が発展していない世界っていうのもあったりはしますし。
うん。
ね。はい。まあ、でもその特殊能力的なものでしたらさ、
うん。
何でも想像できる能力的なのが強かったりしますよね。
何でも何？
何でも想像できる、作ることができる能力的な。
あー、具現化ってこと？
具現化的なやつですね。で、まあそれを、なんか、逆手にとって、神様を騙してとんでもない能力をもらったっていう人がいますからね。話もありますからね。まあ、ポーション頼みで生き延びますっていう作品がまさにそれです。神様を騙して、大したことない能力のつもりがとんでもない能力をゲットしてるっていうね。はい。まあ、そんなわけでですね、異世界転生に備えて、ちょっと語ることがいっぱいありすぎたりしましたが、来ている投稿を読んでいきたいと思います。うん、はい。まず、エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
剣と魔法が舞台の中世ユーロが舞台の作品は多々ありますが、その原型はアーサー王伝説であると言われています。そういう作品に自分が等身大で登場する場合、私というものを以前交流のある変態教授ことアルベルト・アムルさんに設定していただいたところ、職業は白魔導に特化した牙の赤魔導士、ほうほうほうほうほう、剣、杖剣弓銃を持つ少女ですね。戦闘能力としましては補正 S、 牙 S、 水軍 S、 炎射関節攻撃 S、 魔法能力は風光回復が S、 内政能力は農業商業、建設外交弁舌天文という能力をつけていただきました。すげえ、すごい強いね。 私個人がもしこのファンタジー世界に能力を持っていけて役に立つ能力があるとすれば、天文観測による気象判定から作成するその土地にあった、農耕歴の作成や、図鑑の作成。あ、そうですね。なんか農業知識とかですね、農業スキル的なものを持っていくとね、うん、それでその国が潤ったりとかですね、
うん、
領民がこうハッピーになったりとか、そういう話もありますよね。
あ、
で、軍馬を育成するための乗馬能力、乗馬一級の有資格者。まあ、これは実はその世界は馬じゃなくてドラゴンにまたがって騎竜にまたがって
竜騎士だ、
そうの世界だったりしたらまた難しいかもしれません。弓矢銃による遠距離射撃、まあ、銃刀法有資格者。これまあ銃をですね召喚できる作品だったらね、面白いかもしれません。まあ、でもあれですよね、そのファンタシー世界に銃を持ち込むっていうね、そういう作品は結構ありますよ。まあ、アニメ化しようとしてポシャった、何でしたっけ、ありふれた職業で世界最強という作品なんかも主人公は銃を使ったりしますけどね。で、遠距離射撃術を利用した測量や航海、航空測量、公式文書作成、ですね、これは公認会計士有資格者といったところではないかと思います。まあ、でもあれですよね、遠距離攻撃、銃とかをね合わせて召喚できるとすごいね、有効ないろんな世界に通用しそうな気がしますけど。でもアリスさん、さっき出ました魔法能力、風光回復とあったりはしたんですけど、
うんうんうん、
そういう異世界で生活するにあたって一番重要な魔法って何だと思います？
うん、重要な魔法？
じゃあ一番重要な魔法、
鍵開ける、鍵開ける、
いやいやいやいやいや、
違うの、 RPG は鍵は、
鍵
開けの、鍵は大事じゃない、
鍵開けの魔法ですか？
そうだよ、アンロックだよ。
アンロック大事ですか？
大事ですよ。
使えるところすっごい限られそうですよね。
まあ実際にはね。でも RPG では大事なんだよ。
RPG はだし、確かにね。
うん、あれがないと進まないんだよ。
でも俺が思うにですね、
うん、
そういう世界で重要な魔法ってさ、
うん、
回復か防御魔法だと思うんですよね。回復魔法かな。
戦う。
まあ、戦う前提にしろ。
どっちかっていうと、お腹が満腹になるような魔法とかない？
空腹を、ね。
うん。あと、どんなところでも眠れる魔法がいいな。
ああ、それはすごいですよね。でも安全に眠るために、
すごいよ、唱えちゃったら、
安全に眠るために防御結界を張ったりしないといけないじゃないですか。
うん、
だやっぱりでもそういう世界で重要なのって回復魔法かな。まあただ世界によってはですね、なんかその V 欠損とかまでこう修復できるような神の、ポーションみたいなのが一般販売されてるような世界だったら回復魔法はそんなに重要じゃないかもしれませんけど、
うん、
回復魔法ってやっぱり重要だと思いますよ。なんとなく、
うん、
ね、はい、では次行ってみたいと思います。ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
もともと、もしも剣と魔法の世界に俺が紛れ込んだらできることといえば、諜報官くらいではないかと思います。一般市民のどうでもいいような話から国に関わる重大事までこもっと細かに書きまとめて編集して保存し、後世バカな奴がこの時代にもいたんだなぁと思われると思います。いやでもあれですよね、 情報官もそうなんですけど、そのチート能力持ってたらね、あまりにも優秀な情報官になって、情報官どころか暗殺者というか忍者になったりするかもしれませんけどね。はい。異世界転生ものといえば、あれですね、そのクラスで存在感が薄かった人が異世界に転生して、さらに存在感が薄かって、その諜報員として、というか暗殺者として大活躍するような作品もありますからね。
おぉ。
はい、差し詰めそれを書き出していくと、月丸日依頼のあった用心棒を観察。用心棒のガレン線に付随する艦船の乾燥から牡蠣が大量に発見される。どうやら用心棒が毛嫌いしているのも、オイスターソースにするため副官が戦争に隠し持っていたらしい。3月9日、依頼のあった某電波包丁姫を観察。栗が好きらしいという情報を確かめると、東国は越後の国の、利平栗丹波の、これ何栗って読むんだ、アリスさん。国。
ちょっと待ってね。
はい。
今、ブラが強制終了しちゃった。
あららら
リーブンズナイト掲示板。
はい。の3番ですね。の真ん中ぐらいから。
えい。3番。の真ん中。
はい。9月3日です。
依頼のあった、電波包丁姫を観察。栗が好きらしいという情報を確かめる。伊藤国じゃない。
確かめるためですね。
肥後の、確かめるため、東国は、肥後の国の、利平栗と丹波の、丹波の国、篠山栗を、召喚を通じ送りつける。
あ、なるほどね。その辺に切られてる。
送って大量に。数時間後、屋敷のゴミ箱に栗の体が大量に放棄されているのを発見。情報が正しいこと。正しいよ。あ、そうだ。皆さん、しげぱぱさん無事でした。
あ、しげぱぱさん無事でしたか。
無事でした。北海道の方なんでちょっと心配してたけど、ちゃんとキャロル世界を釣るに出てました。
おお。はい。私の、まあ、このレイブンズナイトのリスナーさんで北海道では、まあ、鏡さんなんかも無事だったらしいですね。
あ、よかったね、もう。
はい。で、四角日、依頼のあったオスマン皇帝の為替取引による破産者の裁判を、傍聴。自称オスマン皇帝は金貨など金属だ、紙幣などトイレの紙だという身も蓋もないことを発言し、裁判官より注意を受けるが、地獄まともに聞けるから不思議だといったようなことを書いていると思います。おー、まあ、でも諜報活動に生かす、諜報活動に生かせそうなチートスキルって何があると思いますか？
え、
聞き耳とかさ、
うん、
足音、
諜報活動、
諜報活動に生かせそうなスキル、魔法。
スキル、魔法。とりあえず、まあ、土地勘があるってことかな。
ああ、土地勘ですか。まあでも、その透明になれる魔法とかあったら便利ですよね。
透明は、
微妙ですか。
微妙かな。ま
あ、情報活動以外にもいろいろと使えそうですよね。
うん、
いろいろと使えそうですよね。
まあ、
あ、なるほど。諜報活動に便利なスキルとしましては、ドッペルゲンガーや、シェイプシスターのような変身能力ですね。まあ、当人の頭が良ければ使えるかもしれませんけどね。って感じの。変身能力ですか。でも変身能力といえばさ、
うん、
よくその相手の能力をコピーする敵がおったりするじゃないですか。その主人公の能力をコピーする 能力を持った敵とかがいて。
うん、
でもそういうってさ、うんうんうん、そういう敵が出ると大概主人公側が覚醒して負けますよね。
覚醒？
主人公側が、そのコピーした能力をこう上回るというかさ、あの相手がバッバからそんな能力を持っていなかったはずだみたいな感じのね。ね、そのコピー能力ってあんま微妙なような気がしますよね。でもそういえばそのスキルをコピペできる、じゃあ、カットペーストだったかな？
うん。
カットペーストでこの世界を生き抜くっていうそのね、作品があって、他人のスキルやモンスターのスキルをこうカットペースト、自分にペーストしたり他人にペーストしたりとかできるっていうね。そういうので、生き残ったりする作品。まあ、そのカットペーストだけじゃなくて、確かね、なんだったっけね、それと同じような能力を持った、そのゲームというか作品で、まあ、成長チートで何でもできるようになったが、うん、無職だけはやめられないようですっていう作品とかね。これもなんか、スキルをこう、消したり、スキルというか職業を変えたりするようなね、能力を持った、
うん、
主人公だったりはしますね。はい、続いて、NLNさんからいただきました。代筆は F マナさんです。皆さんこんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
はい、よいしょ。先日の北海道胆振り高の地震の支援のため、現在秋深くなる北海道にて復旧作業のお手伝いをさせていただいております。おー、やはりと言いますが、電気がないと何もできないという現代社会の負の部分を大きく痛感し、電気がないと水道から水も出ない、トイレも流れない、ガスが点火しない、電話が使えないという何もできないという手詰まりの状態の中で、やはり大きい問題になるのは衛生。今回はこれまでの災害の経験から、浴室の開設が早く、以前の災害と比べれば衛生に気を配れるような状態になっていたということは個人的に嬉しいことだったりします。さて、今回の中世の剣と魔法のファンタジーの世界における私の像といいますと、マナさん同様等身大で登場する私の場合は、以前交流のある変態教授ことアルベルト・アムルさんに設定をしていただきましたところ、アルベルト・アムルさん何者だよ。気になりますね。NLNさんの職業は白魔道士かっこ杖持ち、戦闘能力は歩兵 D、 騎馬 D、 水軍 D、 炎射関節攻撃は S、 魔法能力は光 S と回復 S、 内政能力は農業、商業、外交、弁舌、天文といった ところだという設定をしていただきました。まさに白魔道士ですね。私自身自覚しているこの世界で生きられる能力といえば、やはり杖による回復や、白いベッドに置いてぬるぬるマッサージ、兵士に支給する調理スキルや布製品の修理をする縫製能力、そして兵士の子供を預かる育児能力になるのではないかと思います。なんかあれですね、ヒロインポジションになれそうですよね。まあ、白いベッドに置いてぬるぬるは別として、回復食、うん、ね。でもその、最近の異世界召喚ものってさ、
うん、
そのみんなと協力してっていうんじゃなくて、
うん、
主人公一強っていうことが結構多いですよ。その、いわゆるそのパーティーで役割分担してパーティープレイをするっていうんではなくて、もう主人公が強い、一強、他はおまけみたいな作品の方が結構多かったりはしますね。
つまり、
はい。
日本は戦隊もので複数だけど、アメリカがヒーローは一人っていうのが、こう、だんだんこっちに来てる感じ？
あー、というよりも単純にその、俺杖したいだけなのかもしれませんよ。
ええー。
異世界チーレムものってそのよく言われるんですけど、
うん。
だからやっぱりその日本はあの闇を抱えてるんですよ。
そこに行き着いちゃうのか。
はい、そんなそういう作品が流行るということがですね、
うん、
あれですよ、そのブラック企業で過労死して異世界に転生したい人間が多いんですよ多分ね。で向こうでそのね、チヤホヤされたいというね。でもそのなんだろう、典型的なさ、
うん、
そのやれやれものが結構あんまり俺好きじゃないんですよ。
ほう。
やれやれもの、やれやれ、またこんな感じかみたいな。俺にかかりゃこんな大したことねえのにみたいな感じの設定の。
うん。
そういうのをその思いっきりその表に出してる作品とかが。
うん。
あんまり好きじゃないんです。その、チートハーレムものでも、俺はあんま好きじゃないんですよ。うん、わがままですかね。やれやれ、俺にかなうわけもないのに、みたいな感じのさ。
うん。
その、なんやろ。表現が難しいですね。はい。まあそういうのが、そういう作品が、最初は面白かったんですけど、途中から、その、主人公のやれやれ度合いがものすごい上がってですね。
うん。
なんかその、突然強くなった感があって、
うん。
あれって思って、ちょっと、一旦読むのをストップしているような作品もあったりします。
うん。
まあ、その辺のバランス難しいですよね。面白い作品はピンチをうまく描く作品が面白いとも思うんですが、うん、それってやっぱりその、俺強いものとはちょっと違ったりはするんですけどね。でもその、何でしたっけ？俺強い作品ってさ、
うん、
昔から人気あるんですよ。
昔ということは、
あ、まあ昔っていうかその、まあ、戦隊ものもそうかもしれませんけど、
うん、
いわゆるほら、遠山の金さんとかさ、
うん、
水戸黄門とかさ、
ああ、なるほどね。
ああいうのはやっぱ根強い人気あるじゃないですか。
ね、確かに、はい、
だそういう部分を踏まえてくれたら結構ね、良かったりするんですけどね。はい。まあ、異世界転生に備えてですね、持っていきたい能力ですね。まあ、でもその、何でしたっけ、ステータスをね、割り振るっていうのは面白いですよね。うん、その戦闘能力的なものをですね。そのアリスさんってさ、
うん。
そういうその、まあ、RPG とかそうなんですけど、
うん、
そういうゲームの場合ってどんな感じのステータス
ポジションですか？
はい、ポジション。
アリスは包丁姫だから当然前衛だと思います。
ほう。
でも、姉設定のベルセラフィムはプリスト団で光栄ですね。
なるほどね。回復職で前に殴りに行くっていうね。
うんうん。
そういうのが俺ものすごく好きでですね。
ラグナロクでもね、はい、ね、殴るプリさんいましたよ。で、僕もクリティカル大好き人間なんで、
はい、
クリプリというのを作りましたよ。
ほう。
殴りながらもうクリティカルバンバン出るプリストですよ。
まあ、でもその、何でしたっけ、殴りに行けるっていうよりも、まあ、器用貧乏キャラっていうのも俺結構好きだったりするんですけどね。
ほうほう。
何でもできそうやけど何もできねえみたいなね。なんだったっけ。まあ、今、ほら、私、ダークソウルやってるじゃないですか。
うん。
ダークソウル3を今やってるんですけど。
うん。
まあ、それの キャラなんかはですね、見た目はモブ兵士です。
うんうん。
見た目はモブ兵士ですけど、中身は、もっすごい、いわゆるそのヒーラー的なステータス振りになってるんですよね。
うん。
回復魔法がすごい得意な感じのステー振りになってるんですが、まあ、なんか、でも、回復するよりも、前衛に出て敵ぶん殴ってる方が、時間の方が長いっていうような。
うん。
そんな感じの、あれだと、キャラメイクだったりはしますけどね。まあ、最近その、何でしたっけ、ニコ生とかで他の人がプレイしてるところに突入していって、パーティーとして参加してプレイするっていうのが、まあ、最近の流行りだったりはしますけど、まあその、何でしたっけ、回復職って言ったらいいんですかね。
うん。
まあ回復もできる戦士的なのが結構好きですね。
うん、うん。
その、ドラクエで言うたら、その、僧侶スタートの転職舞踏家みたいな感じの。
うん。
まあでもなかなかね、その、日本の和芸の場合はさ、役割分担がきっちりされていることが多いじゃないですか。回復職なら回復だけしとけ的なね。
うん、うん。
で、そういうゲームだとやはりその、回復職は回復しか したらダメですから、
うん。
結構その、立場的に辛かったりするんですよね。なんか、あれですね、その、大航海時代オンラインに関しては、海の上での戦いはもう全員が回復職で全員が前衛職ですからね。
うん。
で、陸戦は基本、他人回復とかってなかなかなかったりはしますから、アイテムぐらいですからね。まあ、魔法がないので、なんとも言えないところではございますけど。まあ、ね、異世界、チート能力をもらう場合は、今魔法とかは回復魔法を優先するのが、個人的にはいいと思うんですが、
うん、
そのもしね、アリスさん、神様からなんか特殊能力1個もらえるってなったら、
うん、
異世界に転生する場合、
テレポートです。
私は、いつでも死ね、いつでも死ねる不老不死的な能力がいいですね。
もう言ってたね。
まあ、それに合わせて、その成長能力チートみたいなのがもらえれば最高ですよね。でしょうね。
え、それはメルモちゃん的な？
メルモちゃん的ってどういうことですか？
大きくなったりちっちゃくなったりできるってこと？
あ、いやいや、そうじゃなくて、その、何でしたっけ？獲得経験値10倍とか20倍とかそっち系。獲得経験値20倍とか。ね。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
ぶっちゃけ今の日本人は今の日本以外では生きられないと思うサンミッシェルです。おー、ま、なので私があったらいいなという思う能力上位3つは、1個目、毒や病気無効、風邪や食中毒で死なない、肉体強化、筋力アップ、耐久力、大幅強化、ちょっとした怪我では死なない。コミュニケーション能力、社会的に死なない。なのですが、いかがでしょうか？それでは、ってことですね。そう、毒病気無効ってね、結構その、健康体とかっていう、なんだったかな？どの作品だったかな？なんか病気で死んだから健康な作品が、健康な体がいいとかですね。あとはですね、そうですね、健康な体といえば、二度目の人生を異世界でって作品が確か、主人公が、なんか健康な体？健康な体みたいな。強い胃袋と肝臓が必要だって。
それも全然そうかもしれないけど。
ですね。ですです、そういうのがあったりとかですね。あとまあその作品では何でしたっけ、転送する人間がその剣道の段持ちだったりして、
うん、
剣術に優れてたとかっていう設定もありますけど、まあ現代の剣道が異世界で通用するかどうかは微妙なところですよね。
おお。
で肉体強化ですね。まあ耐久力、大幅強化、ちょっとした怪我では死なないとかですね。まあ、このあたりはですね、やはり回復魔法でしょ謎の回復魔法推し。謎の回復魔法推し。で、コミュニケーション能力、社会的に死なない。そう、そうなんです。さ、
うん。
異世界転生もの、その転生前のキャラ、設定がさ、
うん。
その結構そのいじめられっ子だったりさ、コミュ力がないオタクだったりとかってすることがあったりもするんですけど、
うん。
そういった場合、その転生した先でものすごいコミュ力を発揮したりするんですよね。謎ですよね。まあ、いろいろと吹っ切れたんでしょうかね。ね、では続きましてウィッキーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
女の子がなら誰も夢見たことがある魔法少女や魔女っ子になること、変身したいな、空を飛びたいな。皆さんこんばんは、宇宙から来たセーラーウィッキーです。友達の話ですが、友達の話ですが、小さい頃親からセーラームーンの変身ブローチを買ってもらって、ワクワクしながら変身呪文を唱えて、あれ変身できなかった、母さんこれ不良品交換してきてっていう話を思い出しました。はいはい。でもあれですね、そのテレビアニメのそのセーラーブローチとかさ、 CM とかだったらさ、その役者の女の子も変身したりしてたじゃないですか。
うん。
だからそのあたりに騙されたんでしょうね。
なるほど。
はい。アニメの異世界では無効化が一番強いようです。どんな魔法をかけても無効化され、愛があれば何でもできます。ということで、異世界にいつでも転生できるために、ミッティは今日皆さんから愛を集めています。無効化能力。確かに無効化能力は強そうですよね。ね、
なんか、それはあれか、とある魔法のインデックスみたいな感じか。
でもあれは、正直主人公さんは、あれですよ。口の能力が強いですよ。口。
ああ、そうですね、はい、そうですね。
上条トーマさんでしたっけ。
はい、トーマ
上条トーマは
腹が減ったんだよ
ですね。彼の特殊能力はそのイマジンブレーカーじゃなくて何だったっけ、説教能力ですよあれは。はい。ね。ですんで、まあ、実際は彼の能力は説教能力がね、最高クラスだと思いますけどね。あ、そういえばさっきのその変身ブローチなんですけど、最近じゃこれは模造品なので変身できません、うん、的なことが書かれてるそうです。まあでもその上条トーマさんは結局その何でしたっけ、強さ的にはなんかこう喧嘩慣れした高校生的な能力をこう一貫してるらしいですけどね、うん、はい、 じゃあ、でもその、あれですね、変身ブローチとかに模造品って書かれてるのはちょっと悲しいですよね。もう、夢が、みたいな。
そうね、それはネズミの中の人みたいな感じだもんね。
模造品、まあまあ、わからんでもないですけどね。変身できませんって、そのクレームが来たりするよりはね、全然いいのかもしれませんけど。
そう思うとね。
はい。
今はさ、
はい、
子供のおもちゃのお金でも、
はいはいはい、
大きさがたとえ小さくても子供銀行とか書いてあるわけですよ。
あんまそうですね。
でも僕が子供の頃、
はい、
ミニチュアの、何、縦 1.4 ミリ、横が4センチくらいとかのちっちゃいお札、
はい、
だけどこれ、立派に日本銀行って書いてあるんですよ。
お
ー。昔は緩かったんだなって思うし。
あ、まあそうでしょうね。
うん。それをね、大事に取っておいたのでまだ持ってたりします。
はいはいはいはい。でも今あったら、何やったっけ、紙幣のコピーだとかって言って怒られたりするんですかね。まあ大きさ違いますからわかるでしょうけど。
大きさ違うけど、これ日本銀行だろ、使えるだろって言い張ったらどうしようかな。
日本銀行券ですよね。
うん。
あれってその紙幣とかって、なんか、券紙幣ってこれ日本銀行券なんですよね。
うん、うん。
そもそも券ってなんだろうって、俺、ずっと思ってたんですけど。
うん。
その紙幣は、この、実は券なんですよね。券って。
券か。
券なんで、日本銀行券なんですよ、あれ紙幣って。はい。だから商品券とかの券と一緒な意味。うんなんでしょうけど。
うん。
はい。はい、券とは一応、その、信用証紙とか、印紙とか、証明の類のらしいですけどね。
うん、
手形とか、割り符とか、そのあたりのあれなんですけど、紙幣で日本銀行券なんですよ。はい、以上かな？
うん。
はい、というわけで、以上お題の、コーナー、異世界転生に備えてですね。皆さんも異世界に備えて、いろいろと、異世界にその、いろいろと転生した時のために備えておいてください。というわけで、お題のコーナーでした。エンディングです。エンディング、これか。よ。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、あれですね、台風地震に、ちょっと慌ただしい日常が続いておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？最近、また、朝夕寒くなってきましたんでね、風邪ひかないように気をつけつつ、過ごしていければと思っております。なんか今日カミカミだな。でね、最近さ、
うん、
まあ歌の練習してるんですよ。
おう、
はい、まあある曲が気に入ってですね、なんか何、でしたっけ、まあ某ガンダムのエンディング曲で使われて、最近ではもうネタの曲になってる、フリージアって曲があるんですけど。
希望の花。
それそれそれそれそれそれそれそれ。それをね、今ね。
覚えてます、全部。
今ね、結構必死で練習してたりしてるんですよね。まあ、というわけでですね。
全部、全部覚えてるよ。
あ、マジですか、アリスさん。
うん。
じゃあ、その、ボーナストラックあたりで聞いてもらおうかな。
おー。
はい、というわけで、今日はちょっと早めに終わって、ボーナストラック、に突入していきたいと思います。今日だ今聞いてる方のみの、サービス放送でございますんで、
はい、
この、放送は一旦ここで終了しまして、この後ボーナストラックに突入していきたいと思います。ボーナストラックは、録音バックナンバー残しませんのであらかじめご了承くださいませ。というわけで、とりあえず一旦閉めますね。この放送を聞いていただきました、この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR とい
つかへ帰ります。アリスエルフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。